お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は薬剤科副薬剤科長の上原智弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。沖縄病院薬剤科の上原と申します。今日はちょっと治験について、
お話し
させていただければと思っております。はい、まず治験がどういうものなのか、はい、ということなんですけども、
そうですね、
はい、うん、ざっくり言いますと、うん、まだ世に出てないお薬を、はい、の試験というものになっていきます。でその試験をしていく中で効果を見たりだとか、
はい、
お薬の効果がどうなのかとか、
うん、
まあ、お薬の量がこれで問題ないかとか、
うんうん、
あと安全性ですね、
はい、
副作用がどれくらい出るのか、
はい、
あとどれくらい指示通りに内服ができるようなものなのかっていうのを見ていきます。うん、でこの医薬品の開発の流れなんですけども、
はい、
まあ、大体10年ぐらいかけて、うん、もしくはそれ以上かけて実際世の中に出てくるまでにそれぐらいのお時間がかかっていきます。
結構長いですね。
そうですね、結構長いもので、
は
い、
うん、
で僕らが携わっている治験っていうのは、大体もう動物実験とかを終えて、はい、まあ、問題がないだろうっていうものに対して、うん、今度はじゃあ人間
はい
でちょっと試してみようというものがこの自由治験というものになっていきます。
うん、
でいろんな層に分かれてはいるんですけども、最初は健康な方だとかで試していきながら、
はい、
うん、最後ら辺になってくるとその実際この病気を持たれている患者さんで、
はい、
このお薬を試していくというものになっていきます。
うん、そうなんですね。
はい、
はい、
で中で結構ニュースとかで見ると臨床試験とか治験とか、
うんうん、はい、まあ、聞きますね、
はい、結構そういうふうな言い方で言われるんですけども、
はい、
ちょっと意味合いが違って、大きな枠で言うと、
ま
あ、
はい、
臨床研究、まあ、実際病院とかで行われてる臨床 の研究の中の一部、
はい、一部
になってきます。
はい、
で実際、まあ、臨床試験というものであれば、
はい、
薬剤だとか手術、うん、放射線療法などの治療法や予防法だとか看護技術などの評価をも、うん、評価する目的で行われる試験でありますし、治験というものに関しましては、
はい、
新しい新薬だったりだとか、
うんうん、
医療機器の開発、
はい、
そのための厚労省に申請するために行われる臨床試験というふうになっていきますね。
これはじゃあ薬を作っている会社の方が開発して、それを病院に治験というか試しをしてくださいというふうに持ってきて、それを経て薬になるっていうような途中のお話が治験というふうになるんですか？
2つのパターンがあります。
はい、
先ほど言われたみたいに企業が持ってくる場合
という
のもありますし、
うん、はいはい、うん、
であとは実際働いてかれてるお医者さんが、うん、もしかしたらこの疾患にもこの薬効くんじゃないかっていう臨床、今普段業務されてる中で、
はいはい、
実際あるお薬をですね、はい、で、うん、この新しい適用使えるんじゃないかっていうのを自分たちで計画を組んでする治験っていうのもあります。でその企業が主体となるのを企業の主導治験とも言いますし、あとお医者さんが主導となる場合は医師主導治験というような言い方をしていきます。
あ、なるほど、2種類あるわけですね。
はい、
はい、
であと最近だと国際共同治験というのもありまして、
はい、
なかなか日本だとその法的な問題で新薬開発が
海外に比べて導入が遅くなったりということがありますので、
はい、聞きますね、はい、
でもう世界中一緒に始め一緒に共同でやるっていうのがこの国際共同治験になっていきます、うんうん、で、あの、まあ、いろんな人種がいます。黒人、白人、まあ、我々みたいな黄色人種、
はい、
で、あの薬の効き方だったりとか量が変わってくるケースが、うん、あの遺伝子レベルであったりはしますので、
はい、
まあ、そういうのも一緒にあの同時並行でやっていくっていうのはこちらの、うんうん、国際共同試験、試験になっていきますね。
これだと早いですよね、じゃあね。
少し早い。そうですね、
うんうん、
あとは症例の集まり具合で、
うん、
あの多少ラグは出てくるかと思うんですけど、あの従来の海外先行に比べると早く、
はい、
あのお薬が使えていくような試験というようになっていきますね。
よくあの、まあね、先ほどもちょっと打ち合わせで聞かせていただきましたけども、日本では使えないけどあの外国では使えるお薬があるっていうのがあるとしたら、はい、まあ、その開発した外国で開発したお薬は日本に来た場合またこの治験というかそういったのを経ていかないと承認されないと薬として使えないっていうことですか。
結局その日本海外で転向してあの承認を得られたとしても、うん、日本では承認を試験をして得られてはいないので、
うん、
どうしても日本でもう一回試験をし してあの厚生労働省にその試験結果を申請してそこで承認が得られれば初めて、
うん、
新薬として認定されるという流れになってます。
はい、そうするとやっぱちょっと二重なような気もしますし時間もかかっているということなんですね。
そ
うですね、
その治験をするだけでも数年かかったりもするので、うん、やっぱそれだけ時間かかるとその実際苦しまれている患者さんにその新しいお薬が届くのがどうしても遅くなってしまうっていう現実も、どうしても安全を担保するために
試験という
の
を
やっていますので、
はい、そういうちょっとねあの時差じゃないねタイムラグっていうのがねさっきおっしゃってましたあるんですね。はい、
でまあ、じゃあ臨床試験じゃあどんなルールでやってるのかっていうのがあるんですけども、うん、はい、やっぱりこう法律によって定められております。で、
はい、
まあ、GCP っていうんですけども、うん、グッドクリティカルプラクティスって医薬品の臨床試験の実施に関する基準っていうので法として定められてます、
はい、
で日本ではこれで定められていて、
はい、
まあ、あと基本的な考えとしてはあの実際治験に参加されている方の人権とか安全、
はい、
福祉の保護だとか、
はい、
科学的な質の担保と、
うん、
あと試験成績の信頼性の確保というもので、手順やとか遵守事項というのが規定されている。これがヘルシンキ宣言というもので、
うん、
ベースとなってあの定められております、
はい、
で、まあ、あと世間のニーズに合わせて適時改正の方もされているものになっていきます。
うん、なんかあのやっぱり人を対象とする医学研究の倫理的原則ってね今ちょっと資料 見させていただいてるんですけれどもやっぱりあの人体実験というとちょっと怖いかイメージがありますので。
そうですね、
そういうあの患者さんの基本的な、うん、まあ、人権っていうんでしょうかね、そういったのを守るというかために必要な、うん、ものとして定めヘルシンキ宣言というのが出てるという、そうです、
はい、出ていまして、
はい、
あのそれに基づいてその人権保護の部分も一緒に規定されているような法律になっていきます。
うん、はい、ありがとうございます。
でやっぱ他あと欧米だとか、
はい、
あとアメリカの方でも似たような、法がありまして、
うん、
まあ、それをもとにあの試験の方は実施されていっていますね。
はい、
であと、まあ、我々僕らはどうして僕は薬剤師なんですけども、
はい、
まあ、治験コーディネーターっていうのをさせていただいてます。で、まあ、どんなものなのかっていうお話なんですけども、
そうですね、
まあ、クリティカルリサーチコーディネーターっていうんですけども、正式に言うと、まあ、直訳すると調整、
はい、
臨床研究を調整する人っていうような役割になってます、
はい、
お医者さんとあと実際試験に参加されている方の間に立って、はい、調整をしていくっていうのが主な業務になっています。で細かな業務を行くと、まあ、
はい、
まあ、その治験の準備をしたりだとか、
はい、
で治験を審査する委員会もありますので、当院だと月に1回、
はい、
そっちの委員会の方もさせていただいてます、
うん、
で、あと被験者さんの対応だとか、
はい
はい、あと実施、あとはまあ研究、あとその試験の 実際来ていただく時の検査だとか試験薬の準備だとかいうのを、はい、させていただいております。
結構大変です ね、準備から、あの患者さんの対応、
そうですね、ね、あのまで、まあ、じゃあ結構あの当院でも多くの患者さん来られてるので、
はい、
まあ、で、まあ、いろんな試験もありますので、まあ、その患者さん、うんうん、この該当となる患者さんを、まあ、普段診療しながらになりますので、うん、まあ、僕らの方でそのこういうこの方逆に試験に参加できるんじゃないかっていうので先生の方に打診をしたりとか、あと先生の方からむしろこの人入れそうなんだけど一回調べてくれないっていうので、まあ、そういうその条件要項とかを確認するっていうのをスクリーニングでさせていただいてますし、
はいはい、
でじゃあ実際、まあ、参加したいっていう意思があれば、うんうん、その同意説明の方も、うん、まあ、まずはお医者様がしていただいた後に、まあ、その試験の細かな内容だとか、うん、あと検査の項目だとかいうのを、まあ、私たち治験コーディネーターの方で説明、うん、ちょっと噛み砕いて、はい、ちょっと医療用語どうしてもなんかちょっと分かりづらいことが多いので、
ね、
はい、
ええ、
こちらの方であのご説明、もうちょっと噛み砕いた言い方でご説明させていただいて、うん、
はい、
あの理解していただくっていうのは援助をさせていただいております。
いや、あのでもそれを、ね、あの受ける患者さんの方もちょっとやっぱり心配な、ちょっと怖いというような部分もね、どうしてもあるかと思うんですけれども、
そうですね、うん、実際あのこの同意説明の時にも、うん、あの副作用の件とかは、はい、結構しっかり聞かれてくる方もいらっしゃいます、
ね、
やっぱそこを不安に感じられてる方もいる反面、うん、逆に今度はあの実際まだ世に出てないお薬にはなっていくので、うん、新しい治療を少し他の人よりも少し早く受けて、うん、受けられるっていう前向きに捉える方もいらっしゃるので、
うんうんうん、
そういう意味ではあの治験っていうのはそういう意味では有用なのかなとは思ってます、う
ん、いや、あまりあの状態がかん、ね、あの思わしくないとかって思ってらっしゃる方たちは、うん、ちょっと違うものを試したいっていう気持ちの方も中にはいらっしゃる、うん、そうですよね、きっとね、
これをチャンスとやっぱ捉える方もやっぱりいらっしゃるので、
うんうん、
まあ、そういう人たち あの助けに この試験が少しでも助けになればそのお助け方、うん、まあ、僕らが介入することで助かれ、うんうん、援助になればと思って、普段業務させていただいています。
はい、そうなんですね。やってみませんかって患者さんに声かけたとして、まあ、いろんな話を聞いたけれどもやっぱり怖いからできいいですって言ってもいいんですか？
あ、もちろんそこは、うん、あのやっぱり普段、
うん、
普段とやっぱ違うことをするって、ね、やっぱ勇気がいりますし、まあ、実際まだここに書かれている以外のも副作用が出てくる可能性もあったりするので、
うん、
もうこの試験に関しては全ての試験に関してはもう患者さんの自由意思で決定していただくというような形を取らせてもらってます。でもちろん同意文書っていうのもあるんですけども、はい、逆にその同意撤回文書っていうのも一緒にお渡ししてるので、もうどうしてもやっぱ不安だなって時はその書類を出していただければ、うんうん、もうすぐそこの中止っていうのはすぐできますので、うんうん、あのそこまであの参加したからもう絶対やらなきゃいけないっていうふうなことはないですね、う
ん
う
ん、あ、よかった。少しね安心しますよね、そういうところもあれば。
そうです、うん、もうそこも踏まえてご説明はさせていただきますので、
うん、そうですよね、
はい、分からないことがあればもうどんどん聞いてきていただければなとは思っております、うん、
はい、じゃあこれを、まあ、やった場合ね、どんな風に進めていくんでしょうかね。
そうですね、まあ、うん、試験の中の、まあ、プロトコールっていうんですけど、まあ、この時にこれをやります、これをやります、はい、っていうのはもう試験の中でも、はい、厳格に定められてますので、まあ、逆に僕らはそのスケジュールに沿った投薬だとか検査、はい、観察っていうのを、うんうん、させていってます。で、この日にあの LINE してきてくださいって、まあ、その LINE 日もちょっとは余裕があったりするので、うんうん、この間でどこか LINE できるとかありませんか、はい、でこの日はこういう検査があって、先生の、あの評価が入りますとか、うんうん、そういう話はさせてもらってます。でどうしてもその被験者さんで心のちょっと不安に感じられている方というのも、
はい、
被験者さんのケアとして、まあ、不安に感じて、
うん、
ちょっと話を聞いてみたりとか、
はいはい、
どこに不安を感じられているのかっていうのも、うん、あのお電話でもいいですし、来られた時に相談を受けるケースもありますし、
はい、うん、
その患者さんのニーズに合わせて、対応の方はさせていただいてます、
うん、でも、まあ、 ね、上原さん薬剤科なんですけれども、もちろん他のお客、あのお医者さんだったり、
はい、
他の方だったりももちろんこれに携わっていろんなお話聞けたりもするんですか？
そうですね、当院の場合は、うん、あの僕があの普段薬剤師業務を傍らでちょっとこの治験業務の方をさせていただいてて、で治験コーディネーターっていうのは今当院ですと、まあ、薬剤科の薬剤師が、
うん、
はい、編入してやっているというのが現実なので、でもまあそのお手伝いとしてその看護師さんだったりとか、うんうん、検査技師さんが一緒に入っていただいてますね。
あ、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、いろいろあの関わってる方はいらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、はい、で、まあ、あとどうしてもあのお薬なので、まあ、副作用だとか、
はい、
そういうのが出てきます。で治験の言い方でちょっと有害事象っていうなんかちょっと分かりづらい言い方があるんですけども、
うん、
まあまあ、治験薬を投与された期間に、
はい、
ちょっと患者さんにとって好ましくないこと、兆候を全て有害事象と言います、
う
ん、ちょっとここがなんか副作用とこなんかよく分かんないところでもあるんですけど、副作用っていうのは逆に言うとその薬が原因で起こった好ましくないことっていうのを副作用というので、ちょっとここが普段のやつだともう全部副作用っていう風な言い方をしちゃうんですけども、治験だとちょっとそういう風な言い回しをしたりするので、どうしても治験の用語っていうのが出てきたりするんですけども、まあちょっと今回はあの簡単にこういうことがありますよっていうご説明だけにしていきたいと思います。
わかりました、はい。
で、まあ、他難解な用語でいろいろ出たりするんですけども、うん、まあ、その試験によってその用語とかも多少変わってきますので、その確かに同意説明の時にはあのもうちょっと噛み砕いて分かるような説明をさせていただいているような形にしております、うん、はい。
ね、でもやっぱり言われるとちょっと、まあ、先生が言うから大丈夫かなって思う反面やっぱり怖いなっていうのをね、どうしてもさっきからなんかそういう風になっちゃうんですけれどもね、うん、でもそういった風にその段階に合わせてまた上原さんたちがそういう説明をしてあの、ね、続けていけるように、あるいはもう嫌だということであればもちろんその気持ちも尊重してやっていただけるっていう風になっているわけですよね。
そうですね、まあ、普段診療されている先生との信頼関係っていうのもありますし、
うん、
どうしても先生から勧められるとちょっと断りづらいっていうのがあるので、うん、まあ、逆にその別の職種である我々が入ると、
はい、
先生からこう言われたんだけど、
うんうん、
ちょっと不安に感じてるとかいうこともあったりするので、
うん、
まあ、そういう間に入って、
うんうん、
まあ、ちょっと不安に感じてられてるので、もうちょっと細かな説明させていただきますねっていう意味で入ったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではあのいろんな、まあ、看護師さんだったりとか、
はい、
そういう方が入っ、僕ら薬剤師も含めてなんですけども、
うん、はい、
入っていただくことであのよりその不安というものが解消されていくのかなと、うん、どうしてもお医者さんだけだとその普段お世話になってるからちょっと断りづらい
と、ね、
言われたりするので。
そうですよね、はい、でもあの、まあ、この治験をやるというふうになった時からあの逆に患者さんにとってはもうちょっとねいろんないいことももちろんあるわけですよね。
そうですね、あの普段よりもやっぱりあの病院に来る期間が短くはなるので、まあ、逆に病院に来る機会が増えるので、まあ、血液検査だったりとか、
はい、
あと先生の診断だとか、
うん、
その診療とかを、まあ、こまめに受けられると、
うん、
あとは治験にかかる費用は全部そのメーカーさんだったりとか、
はい、
そういう製薬会社さんの方で持っていただけるので、はい、全てではないんですけども、
うんうん、
一部持っていただけるのでそういうちょっと負担軽減という意味ではあったりしますね、
は
いはい、で今実際この参加していただいているので少し、まあ、あの資金的には援助があるような形になってます。
少しね楽になる、負担が楽になるかもしれませんね、はい、そういうのでは、はい、そういうのでもでもちょっと助かりますよね、そういう、ね、
そうですね、どうしても逆にお仕事されている方が来るとなると、お仕事休んで来ていただいているので、まあ、そういう意味ではそのまあ、お休み取って来ていただいている方に対して、まあ、少しでもあの資金的にまあ援助ができればということで、うん、そういうのが定められてはいるので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
いや、あの例えばじゃあこれあの治験が終わったというか、まあ、 改善が見られたとかっていうところ、はい、終わったらもう終わりなんですか？
終わった場合なん、うん、まあ、あの試験の内容にもよるんですけども、うん、最初はその短期間で見て終わりました、うん、効果が見られてますってなった時に、
はい、
次長期試験っていうのがあったりするんですけども、こちらの方はまあ逆に大体試験になると大体2ヶ月ぐらいで終わるんですけども、長期試験に参加すると今度はまあ半年ぐらいですかね。でまたちょっと内容も変わったりしてくるので、まあ、そこでもう一回同意を取って、
うんうん、
長期試験参加してみますか、どうされますかって参加されるんであれば、またその半年間、まあ、定期的に LINE していただいて、うん、評価をしていくような試験も入ったりするので、
うん
うん、結構その試験によってはあの期間っていうのはまちまちですね。
そうなんですね。でもやっぱりじゃあその後もあの追跡というんですかね、
はい、
見ていただけるっていうのはもちろんあるわけですよね。
そうですね、もう試験が終了して、うん、まあ、あまり効果が芳しくない場合でも、まあ、通常の、
うんうん、
治療の方は継続していきますので、
はい
はい、なるべくあのその参加していただいた方に不利益なことは行えないように、うんうん、あの配慮をしております。
はい、もう本当に十分、ね、配慮しながら丁寧に扱っていらっしゃるなっていうのをね、今話聞いててもすごく思いますけれども、もちろんあの上原さんが携わった患者さんの中にも良くなっていくっていうのを見られる場合もあるわけですよね。
そうですね、効果が結構見られて、うん、今度はもうちょっと続けたいって方もいらっしゃるので、その方にはもう声かけして、うん、じゃあ長期試験やって、
うん、
もしもその方には、まあ、試験全体でも結構いい結果が出ているのであれば、うんうん、あの申請から国の承認が結構早く降りたりするケースもあったりするので、
じゃあそうなるとちょっと患者さん的にも、うん、自分の、ね、データが役に立ったというか、
ね、開発のデータ、
うんうん、
承認のかそうですね、
認められることになったという
でプラスに考えられる方もいらっしゃるので、
うんうんはい、うん、なんかそれはでも嬉しい話ですね。
そうですね、うん、そういうふうに言っていただけると、はい、助かります、
うん、私も知らなかったんですけど、沖縄病院でもこういった、ね、治験というのをやっていらっしゃるということで。
そうですね、はい、はい、当院ですと呼吸器とあと神経内科の方の試験がありますので、うんうん、またその試験その参加いただける試験というのはまたホームページとか、
はい、
そういうのを利用して開示の方はしていきますので、
はい、
そちらで見ていただくか、うんうん、あとは当院の中にもその試験のポスターとかも貼ったりして掲示はしているので、
うん、
まあ、そちらでこの話聞きたいんだけどっていうのは私の方が出てくるかと思いますので、
うんうん、そうなんですね、はい、じゃあ薬剤師の方の、はい、にご相談するのも
そうですね、
尋ねていくのも OK なんですね。
はい、OK ですね、
はい、分かりました。今日はねちょっと難しい治験というねお話になってますけれども、こんな風になっているんだなっていうのを改めて私も初めて治験ということは知ってはいたんですけれども、こういう風にね段階を経て患者さんの気持ちを聞きながら丁寧にやっていらっしゃるんだなというのがすごくよく分かりました。はい、最後に先生何かありますか？
そうですね、どうしても最初試験っていうと、
うん、
なかなか皆さんこう、うん、自分の体人体実験みたいなちょっとイメージを持たれてる方がいらっしゃるんですけども、もう逆に言うとその、うん、新しい治療を受けるチャンスでもありますので、はい、話だけでもいいので、うんうん、またお声かけいただければなと思います。
はい、ということでした。はい、今日はですね、薬剤科副薬剤科長の上原智弘さんにお越しいただいて治験のお話をしていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。